賛美を持って心開き主に礼拝を捧げましょう。今日の賛美は主の愛の長うちにです。一節だけ賛美します。ラララララララララララ3、はい。主の愛の長うちに満ち溢れおるとき、主の持ちたもては速やかに伸ばされ、持ちたまえ我が主よ、持ちたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに、とおりよき、くだとして。アメン。では、一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今日もあなたの御前で、礼拝を捧げ、また、御言葉を通して、あなたの御心を示していただけることを感謝します。今、私たちの心と、霊の目と、霊の耳を開いてくださり、私たちがあなたの御声を聞くことができるようにしてください。御言葉を通して、あなたがどのようなお方であり、また私たちが知るべき教訓や教え、また避けるべき罪などを示してくださいますようにお願いします。尊い主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。今日の聖書箇所は、第一歴代史26章、20節から32節までです。幸いな人をお持ちの方は、4月21日のページをお開きください。
はい、お読みいたします。レビ人のアヒアは、神の宮の宝物蔵及び聖なる捧げ物の宝物蔵を司った。ゲルション族でラダンに属するラダンの子ら、ゲルション人ラダンに属する一族の頭たち、すなわちエヒエル人の子孫、その兄弟ゼタムとヨエルは、主の宮の宝物蔵を司った。アムラム人、イツハル人、ヘブロン人、ウジエル人については、モーセの子、ゲルショムの子、シェブエルが宝物蔵の司であった。彼の同族でエリエゼルに属する者は、その子、レハブや、その子、エシャや、その子、ヨラム、その子、ジクリ、その子、シェロミテであるが、このシェロミテと彼の兄弟たちは、ダビデ王を、一族の頭たち、及び千人隊の長、百人隊の長たち、将軍たちが聖別して捧げた聖なる捧げ物のすべての宝物蔵を司った。彼らは戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げた。すべて預言者サムエル、キシュの子サウル、ネルの子アブネル、セルヤの子ヨアブが聖別して捧げたもの、すなわちすべての聖なる捧げ物は、シェロミテとその兄弟たちに委ねられた。イツハル人のうち、ケナヌヤとその子らは、イスラエルに関する外の仕事につき、司と裁き司となった。ヘブロン人のうち、ハシャブヤとその同族の者は勇者であり、1700人いたが、ヨルダン川を渡ったところから、西方に至る地域のイスラエルの管理にあたり、すべての主の仕事、王への奉仕にあたった。ヘブロン人のうち、エリアはその一族、その家系によるヘブロン人の頭であった。ダビデの治世の第40年に、彼らは調べられ、その時彼らのうちに、ギルアデのヤゼルで勇士が見出された。彼の同族の者たちは勇者であって、 2700人いたが、一族の頭たちであった。ダビデ王は彼らをルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命し、すべて神に関する事柄、王に関する事柄に当たらせた。アメン。
それでは、神様から示されたことを黙想しながらまとめていきたいと思います。はい、いかがでしょうか。それでは、分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いします。
はい、27節ですが、戦いで得た分取り物を主の宮を修理するために聖別して捧げたとあって、修理のためにいつも心を配る人というのもとても大切な働きだということを思わされました。
私は30節からヘブロン人のうちハシャブヤとその同族の者は勇者であり1700人いたがヨルダン川を渡ったところから西方に至る地域のイスラエルの管理にあたりというところから遠く離れている地域でも主から離れることがないようによく管理しているなと本当に忠実な方々だったなということを感じました。また31節でダビデの治世の第40年にギルアデのヤゼルで勇士が見出されたというところから最後の最後までダビデの王様の時に勇士たちが見出されていくんだなということを感じました。以上です。
はい、私は今日の箇所全体を通して神の共同体に献身した者、霊的リーダーの役割は、今日の聖書箇所に現れるレビ人たちの役割を通して分かるように、礼拝に直接関係のある賛美や礼拝儀式の導きだけではなくて、捧げた者の財政管理や、また、この教会の器物の管理、また神殿の外の司や裁き司たちが民を牧会し、また民を裁く役割を成したように、神の家族、その共同体全体を養い牧会することであるんだなということを思いました。以上です。
はい、すいません。私は、28節からこの過去の預言者たちが聖別して捧げたもの、戦利品などもこう管理され、こう兄弟たちに委ねられている光景が心に留まりました。以上です。
アメン。ありがとうございます。それでは今日の箇所の内容をまとめてみましょう。神殿の宝物蔵と捧げ物の宝物蔵の管理に努めたレビ人たちの家系とその人々の名が記されています。また、ケナヌヤとその子供たちは神殿の外で働き、司と裁き司に務めたことが記されています。はい。それではさらに御言葉をさらに深く調べていきたいと思います。今日の聖書箇所の中に神様はどのようなお方として現れているでしょうか。また、この御言葉を通して私たちがいただける教訓や教え、また模範などは何でしょうか。そのようなポイントに集中して、今日の御言葉をさらに黙想していきましょう。はい、それでは準備ができた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は避けるべき行動を2つほど示されました。まず27節のところで神の宮の管理や修理を軽んじてはいけないということでした。霊的な奉仕 にいつも目が向きがちな祭司やレビ人ですけれども、このような実質的な管理働きにも非常に関心を払うべきだということを、思わされました。また32節で、ルベン人、ガド人、マナセ人の半部族の上に任命しという勇者を任命しというのが書いてあって、このヨルダン川の向こう側の行政も忘れずに執り行ったということ、幅広く群れの全体を見る必要があるということをおっしゃいました。
はい、私は29節30節を通して神様は与えられた神の国の地をよく管理されるお方だということを見ることができました。外側の仕事について内側の神殿だけでなく外側にも管理者が与えられたところを見たときに、内側にとどまるのではなく与えられた天の御国の領土を外に出てよく管理し広げていく人々も大切だなということを教えられました。内側だけを気にするのではなく外もよく管理する必要があるんだなということをここから教えられました。そしてまた31節でダビデの模範としてダビデの治世の第40年に彼らが調べられ、その時彼らのうちにギルアデのヤゼルで勇士が見出されたというところから、晩年まで新しい働き人を見つけ出すダビデの姿が目に留まりました。地境が広がっていったのはこのダビデの熱心さで勇士たちを次々と見出し、ダビデが本当にこの地上で息を引き取るまで徹底して新しい人々を見つけ出していたんだなと、働き人がどんどん生まれていたから本当にこの政権がどんどん広がって強められていったんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は今28節に目が止まっていたんですけども、サムエルやサウルやまたアブネルなどがこの性別して捧げたものについて、でこのシロミとその兄弟たちに委ねられ、しっかりとこう管理されている様子を見る中で、父なる神様について、示されました。天のお父様は、本当にこの私たちが性別して、捧げる捧げ物に対しては、本当に心を止め、まあ、祝福してくださるお方だと、示されています。
はい、私は20節から28節までのところで、模範を学びました。ダビデはこの神殿を建てる計画を建てた時に、またレビ人たちにその役割を分担させたんですけども、ここで現れているように神殿の宝物蔵まで作ることに心を配り、またそれを管理するレビ人たちも別で建てる、そのようなディテール、小さなディテール的なところまでも心を配る姿を、見せています。このように小さなところまでも心を配ることで、神様の宮がしっかり建てられることと、また民の礼拝生活が霊的に、また組織的にもしっかり整えるように、その基礎を作ったんだなということに目が止まりました。またもう一つは、20節のところで教訓をいただきました。神様に捧げられた献物や献金、またその神殿の器物を管理するその事務的な働きも祭司族であるレビ人たちに与えられていました。このような教会奉仕が今もあるんですけど、これは単なる事務的働きではなくて、神の宮を管理する霊的に 大切な働きであることを教えているんだなということを思いました。はい、以上です。それでは、それぞれ与えられた御言葉をさらに黙想し、ご自分の生活にどのように適用するか、どのように適用できるかを黙想していきましょう。はい、それでは生活への適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、最近引っ越しをしてきたんですけれども、この街道管理というところにも気を配りたいなということを今日は思わされました。そしてセミナリの事務所の片付けを今日はしようと計画していたんですが、このディボーションで、まさにそれをやるようにと、きちんとやるようにと言われたような気がしますので、今日は地味に片付けに専念したいと思います。
はい、私は去年1年は教会の内部の働きのために奉仕させていただいていたんですけども、やっぱり今からは教会の内側にとどまるのではなく、外に出ていき天の御国を広げていきたいなと思いました。また新しい人々を見出して主の働きのために用いたダビデのように、新しい救いとその方々の養育が本当に必要だなと思いました。私ができることは、やっぱり主が願っておられることは、やっぱり伝道だなと思います。そのスピリットを持って今日も出ていきたいなと思います。以上です。
はい、新年のデボーションの御言葉で、アリマタヤのヨセフを通して、この天の御国の観点で歩むことや、この大胆な信仰を持って主にお捧げ物をすること、示されているんですけれども、今日のデボーションを通しても、本当にこの主の御前で、この聖別された捧げ物というのが目に留められたものであるという、そのようなインスピレーションをいただきました。この2017年、やはりこう、決められた働きというのはあるんですけれども、その中でさらに、こう、主が喜ばれる働きも、その都度示されたことを大胆に、捧げていきたいと思わされました。以上です。
私は2つのことを示されたんですけども、1つは、このダビデの模範から習って、先に準備をする人になろうと思いました。自分はあまり計画的な人ではなくて、その場その場で、ぶつかったら、なんとかやりこなす性格の人なんですけども、このように特別に、特にこのような神様の働きに関するものに対しては、特別に、ダビデのように先に準備する人になろうと思いました。まだ神殿を建てる前からその材料を備え、また、様々な役割を持つ人々を備え、本当にディテールなところまできちんとしっかり整えたダビデの姿から模範を習いました。もう一つは、教会のリバイバルのためには、今日の聖書箇所に出てきたように、組織的に霊的にしっかり整えられたチームが必要だなということを思いました。建物が大切であるのではなくて、このように献身したレビ人たちのように、またしっかり自分の賜物や才能を持って、自分の分野でしっかりプロ意識を持って働ける、そういう奉仕者たちと礼拝者が必要なんだなということを思いました。これから、始まる新しい伝道の領域においても、このようなチームが必要なんだなということを思い、その人々を備えるために心を配っていきたいなと思いました。はい、以上です。皆さんの分かち合いをありがとうございます。では、最後に一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も私たちに御言葉を通して語りかけてくださったことを感謝します。 私たちが今日いただいたこの御言葉を握って一日を歩んでいくことができるように、主が先頭に立って私たちを導いてください。感謝いたします。尊い主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。ありがとうございます。では、主にあって素晴らしい一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。